ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。マスク の着用だったり、仕事とか学校でのリモートの導入だったり、キャッシュレスの支払いなどなど、ニューノーマルな生活スタイルで便利になってきてますよね。とはいえ、正直私ね、その便利になっていくスピードについていけないっていうのもまた事実で、やっぱりそういう時って人の力が必要な場面ありますよね。保険を加入する時も、この保険に入ろうと決断する時も、そんな人の力が必要な時ではないでしょうか。ヤンの保険タックル、ぜひ皆さんフル活用してください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督にお越しいただいています。監督、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、監督のお話ってやっぱり毎回ね、キャッチなお話が多いかなと思うんですけれども、今回はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、今回ね、保険会社同士にはね、はい、共同利用する制度があるんですよ。
共同利用。
はい。でね、今回最近多いトラブルについてね、
はい、
お話ししたいと思います。
ちょっと待ってください、はい、監督、難しい言葉が出てきたんですけれども、はい、保険会社での共同利用されている制度、
はい、
これそもそもどんな制度なんでしょうか。
いろいろあるんですけどね、前回その契約、こっちの会社からこっちの会社に移ったというような場合に、
はい、
前回の会社で事故がなかったとかなかったかとかね、あと契約者が誰だったとかね、保険料 その支払い状況ですね、未払いが何回あったとか、で事故 のお支払いの金額がどれぐらいだったとか、そういうことをね、マッチングって言うんですけども、はい、そういうことができるようになってるんですよ。
へえ、当たり前のことなんですけれども、はい、初めて聞きました。本当になるほどっていう感じですよね。
そうですね、
で、今回のトラブルというものは一体、はい、どういったものだったんでしょうか。
自動車保険のお話なんですけども、二重契約っていうやつです。
これは自動車保険の二重契約、同じ自動車に保険が2つついてるっていう状態ですよね。はい、
そうです、
うん、
当たり前でしたらね、もうすぐにね、機械上に反映して、こんなことにはならないんですが、今回のトラブルはちょっとねじれていて、判明するのにね、2ヶ月以上かかりました。
どんなねじれがあったんですか。
起きたことをそのままお話ししますね。
はい、
10月にですね、12月満期のお客様に連絡をいたしました。
これはまあ、なるほどというか、当たり前っていうか。
そうですね、12月に保険が切れるんでどうしましょうっていうようなことでね、お話しさせていただいたんですけども、
はい、
それでご継続いただけるということなので、ご継続の手続きいたしまして、そのお客様は口座引き落としじゃなくて、払い込み表払いっていうご契約があるんですが、
はい、
証券とその払い込み表をお送りいたしました。
これはまた普通のことですよね。
そうですよね。でところが2月になりまして、先にご紹介しました二重契約ですという連絡が来ちゃったんですよ。
ちょっと待ってください、
はい、
それって4ヶ月も先になってから分かったということですよね。
はい、
どうしてそんなに時間がかかってしまったんですか。
まず一つの理由としてね、もう一つの契約先がですね、某共済であったということですね。保険会社と比較するとね、ややお仕事がスローになりがちなんです、共済さん。
よく伺いますよね。
はい、それに加えましてね、私は長年奥様の のお名前で奥様名義の保険をいただいてたんですが、
うん、
そのままね奥様のお名前で共済に加入していただけていればね、
うん、
もっと早く二重契約が判明したと思うんですね。
これって違う人が契約したってことですよね。
ご主人のお名前でね、
はい、
ご主人が共済の窓口まで出向かれて加入してたんですよ。
なんでそんなことになってしまったんですか。
まあね、ご主人がね共済の人と友達になられて、
うん、
まあ、保険料も数千円安くなるということで、
うん、
奥様に断りもせずにね、
うん、
前年の保険証券を持って、
はい、
ご自身の名前に名義変更をして、うん、加入されたようです。
これ奥様も気づかなかったということですよね。だから
証券はご主人名できますからね、開けてみるわけにいきませんし、
それやっぱり分かりにくいですよね、
はい。まあ、加えてね、
はい、
年末年始じゃないですか、
はい、
でこんなに遅くなってしまったんですね。
それでどうなったんですか。
大内さん、このお話聞かれてどうなるのが正しいと思います。
ちなみにです、監督が先に正しい契約を受けているんですから、
はい、
共済を解約してもらって、
はい、
監督の契約に戻ってって思うんですけれども、
本来そうですよね、
うん、
でまあそうしてくださいねとも言えるんですけども、
これはそうしなかったということですよね。
はい、
うん、
奥様からね、
うん、
まあ、ご主人に恥をかかせたくないっていうご要望で、
うん、
こちらにいただいているご契約を解約させていただくことにしました。
なんか釈然としませんね。
それでね、うん、私からお願いしたいのは、
うん、
ご契約いただいた後でも何でも結構なので、
うん、
気が変わったとか知り合いに頼まれた何でも構いません、
うん、
保険の始まる前にねご連絡いただければきちんと処理いたしますので、必ずご相談いただきたいということなんですね。
でちなみにですね、
はい、
この方の場合何か不都合なことって起きたんですか。
そうですね、もう契約始まってから3ヶ月経ってますんで、
うん、
保険料はお支払いいただくことになりました。
で、
まあ、すでにその保険は始まっていただきましたので、
うん、
まあ、お話できた日を、
うん、
最終の日にして解約させていただいて、
うん、
その日を式にしてその某共済の方で契約し直していただくっていうことをしてくださいねっていうことをご説明しました。ところがね、共済の方がね、
うん、
新婚カンプでわからないもんですから、私これ遠い遠いところの共済の窓口まで行きましてね、こうこうこうだからっていうことを担当の方に説明させていただいたんですよ。
はい、監督もお人よしですよね。
お人よしなんですよ。もうね、大変な雪深い日でね、そこまで車飛ばしましてね、
はい、
私もこういうこと、きちんとお客様に先に説明するっていうか、まあこんなことになるとは思わないんだけども、そういうことがね、お客様の方に前もって周知していただいておれば、私もこんな余計なこともしなくても済んだっていうことなんですけども、ぜひ聞いてらっしゃる方ね、
はい、
こういうことなんだっていうことでご理解いただきたいと思います。
いや本当にね、はい、契約されている方にもね、
はい、
今回の場合で言うとやっぱり3ヶ月分の、ね、保険料を支払わないといけなくなったっていうことで、
うん、
ちょっともったいないです。もし事故が起きた時ってね、
はい、
保険料って支払われませんよね。
そうですね、うん、保険料が支払われてなければ、
うん、
もう解除になっちゃう可能性もあるんですね。
で、
まあ、その辺もね、どっか入れ知恵があったみたいで、
はい、
払い込み表が来てもね、
うん、
無視しておればもうそっち解約になるから、勝手に解約になるから、
はい、
うん、もうほっとって共済引き継いで入ってるから大丈夫だよっていうことを誰かに言われたらしいんですよ。うん、ところがね、
うん、
共済で引き継いでるのは割引のある契約じゃないですか、
うん、
で解除になっちゃうと、
うん、
その元の契約そのものが飛んでしまうんで、
うん
う
ん
う
ん、
もう一度割引なしから契約し直さなくちゃいけないんですよ。
いや、
その辺ね、
ね、無事故で頑張ってきたのに。
そうなんですよ。
いや、
もったいないですよね。
なんかね、
はい、
どうなんでしょうね、この今回のケースって、監督にとってもそうですし、
うん、
やっぱり加入されている方にもあまりいいことが起きてないですね。
いや、あまりっていうかもう全然良くないですよ ね、
そうですよね、
悪いことですもんね。
うん、
ですから、まあ、素人っていう言い方は良くないんですけど、
はい、
まあ、保険関係のお仕事してらっしゃらない方のお話をもう真に受けずに、
うん、
はい、もうきちんとこうこうこうなんだけどっていうことを、ご連絡さえいただければね、
はい、
こんなこともないわけですから。
そうですよね、
ご注意いただきたいと思います。
はい、はい、まあこういったことでね、なかなかね誰か相談できない、加入している保険に相談できないっていう時でも、はい、ぜひね、この番組に相談していただいてもいいですし、ヤンマでね、お電話いただいても結構ですので、やっぱり代理店はもちろんそうなんですけれども、はい、せっかく入っているリスナーの皆さんが損をしないためにもぜひ相談するのはね、ただなのでしていただきたいなと思います。
お待ちしております、
はい、この後も番組まだまだ続きます。
ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん、
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のやんへ。
やんの保険タックル、西山監督と大石久美子でお送りしています。さて、監督といえば、はい、車特に詳しいですし、さらに車の中でも新しい装備というか、はい、装置をよくご存知ですよね。
はい、はい、最近話題になったの、池袋の高齢者の方の、うん、勝手に車が走ったんだ、俺はそのアクセル踏んでないっていうような、ね、裁判ございましたね。
どんどん裁判こじれてきていますね。
そうですね、うん、で令和元年からなんですけども、はい、新車にはね、車がその勝手に暴走したりなんかしたっていうようなことが分かるような装置、はい、EDR っていう装置がね、
はい、
ついてるんですよ。
それはもうどの車にもつけないといけないっていう義務なんですか？
そうですね、
その新車に限っては、まあ、
ほとんどの車ですね、エアバッグがついてる車には、
はい、
エアバッグにその即したコンピューター、
はい
はい、それに付属してついてるみたいなんですね。
へー、 EDR、
EDR、これはドライブレコーダーみたいなもんで、
はい、
衝撃を受けて、うん、エアバッグなんかがね、うん、展開した時なんかに、
うん、
前後のその運転の、
はい、
ブレーキを どの時点でかけたとか、
はい、
その時に何キロ出てたとか、
うん、
でどっちの方向からどういう衝撃が入ったか、まあ、
うん、
飛行機で言ったらブラックボックスみたいなもんですね。そういうのが義務付けられまして、つくようになったようですね。
なかなかやっぱりね、事故が起こった時ってどちらが悪いどちらが悪いってなるんですけれども、そういうことがドライブレコーダーも含めてなんですけれども、はい、あるとすごく安心ですよね。
そうですね、うん、これね、実際の例としてね、
うん、
3台が玉突きになりましたっていう事故があって、はい、
うん、
で一番後ろの人が、
うん、
1台目と2台目が、うん、玉突きの事故を起こしたので、
うん、
こちら急ブレーキ踏んだけど間に合わなかったっていう嘘の証言をしたんですけども、
はい、
この EDR によりまして、うん、一番最初に3台目の車が2台目の車に追突した事故ってことが分かったんです、
うん、結構すごいっていうか賢いですよね。
すごいですよね、だからまあこういうのはもうどんどんね、うん、採用していっていただきたいと思いますね。
さあ、そしてですね、
はい、
煽り運転といえば最近自動車だけではないですよね。
自転車でやらかす人もいますよね。
うん、
ひょっこり運転っていうんですか、彼はもう実刑受けてしまいましたし、
うん、
恥ずかしいことに姫路でもね、
うん、
一人検挙されましたよね、
うん、
手柄の方で走ったり、
はい、
自動車専用道路でバットを持って、
うん、
壁バンバン叩きながらね、
うん、
映像で映ってましたけども、
はい、
はい、
なかなか怖いなと思うんですけれども、
うん、
やっぱりハンドルを握るのは車だけではないので、自転車の方もね、ぜひ安全運転心がけていただきたいですよね。
いいこと言いますね。
いいこと言えて、はい、褒められて気分いいうちに本日の番組、はい、こちらでいいところで収めさせていただきたいと思います。褒めて述べるので、ぜひね、は
い、
これからもよろしくお願いいたします。
了解でございます。
今回もありがとうございました。
ありがとうございました。